佐賀温故知新河原版時時代を編む唐津の近代化を担ったリーダー産業振興の基盤を築いた大島小太郎。大島小太郎は明治期から昭和前半に活躍した実業家。佐賀銀行の前身の一つとなる唐津銀行の創立、港湾整備、鉄道敷設など唐津地域の産業振興や近代化に大きく貢献しました。藩財政を統括した唐津藩士の長男に生まれ、唐津藩の英学校太閤寮の第一期生となり、後に首相となる高橋是清の薫陶を受けます。卒業後上京して三菱商業学校などで学び、1883年に帰郷しました。唐津藩は廃藩置県で唐津県になったものの、ほどなく統合されて消滅。賃貸ムードの郷里に戻った大島は、地元経済界の指導者となっていた父の下で歩み始めます。父らが設立し倒産寸前だった魚介社唐津魚市場の原型を再建。その過程で本格的な金融機関設立の必要性を感じ、1885年に唐津銀行を設立し、26歳で頭取に就きます。加えて大島が特に力を注いだのが唐津港の整備でした。水揚げ基地、輸送基地としてだけでなく、石炭を中心に国際貿易港として発展させるため活動を展開。国の特別輸出港などの指定も次々に実現させ、明治大正期に全国でも屈指の貿易港に発展させます。一方、内陸から帆船で運んでいた輸出用の石炭は輸送量が限られたため、大島は鉄道敷設運動を展開します。唐津工業鉄道を設立し、1899年に炭鉱と唐津港を結ぶ鉄道が開通。福岡方面への敷設は難航したものの、同志らが1935年に伊万里・東唐津・博多間の全線を開通させます。これらが今の JR 九州の唐津線と筑肥線です。さらに大島は唐津電灯を設立し、火力発電所を稼働させ、市街地を電化。唐津電気製鋼を設け、中鋼や炭鋼をはじめ、線路や船体など多様な製品を生産しました。しかし唐津銀行から発展し、初代頭取を務めた佐賀中央銀行が1936年赤字に転落。行員や役員の努力の末、1942年に黒字化。その月のうちに大島は頭取を辞しました。黒字化までの約4年半の間、大島は1円の給与も受け取らなかったそうです。1947年に88歳で亡くなりますが、手掛けた事業の多くが現在の唐津市の基盤となっています。協力佐賀新聞社。開業当時の唐津銀行、佐賀銀行100年史よりの写真が掲載されています。写真の説明。2階建ての白壁土蔵造りに見えます。レンガ造りの塀の手前に鉄柵があります。写真の説明終わり。ゆかりの場所。旧大島邸。場所、唐津市南城内。母屋は1893年完成と推定される大島の旧宅。小学校の増改築に伴い解体され、現在の場所へ移築復元された。入館料が必要です。写真の説明。 L 字型の平屋です。屋根は2段になっています。 庭には石や背の低い樹木などがあります。レリーフ像。場所、JR 唐津駅の北口広場、唐津市新港町。鉄道建設の功労者として、唐津駅前に設置されたレリーフ。鶴の彫刻の台座部に、同志だった草場猪吉らと共に並んでいる。写真の説明。台座部に、碑文と二人の男性の頭部のレリーフが見えます。写真の説明終わり。以上で、佐賀御骨神河原版、時を編むを終わります。